男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
僕思い出したんですけど、
はい、
アウトレイジの話をしていないですね。
あ、なんだそれ。雑談ラジオじゃなかったですか。
雑談ラジオになってますね。しかも2週間。
申し訳ございませんね。映画の話はないので。
ないんですか。しないんですか。
しゃあない。しようか。
しましょうよ。
うん、いいですよ。
念願のアウトレイジ。
アウトレイジ。僕も無事見まして。
はいはいはい。
あなたに怒られて以来。
怒ってはないです。
ちゃんと約束守れよなって言われて以来。
ボケーっていう。
すいません、次までにはぜひっていう。
いや、これね。
ああ。
メールを持ってたんですよ。
あ、そういうことなんや。
はい。
じゃあメール行きましょうよ。
メールね、ダンコンさんから。
ダンコンさん、はい、はい、こんにちは。
よくね、
はい、
うちなんかもご投稿いただいたり、
は
い、感想いただいたりしますけども、
うんうん、
ソスさん、ジャスさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
北野武史監督作品、
はい、
アウトレイジを見て語るべしと。
なんでべしなんでしょうか。
チームアメリカには及ばないもののかなり楽しめた作品でした。
あー、なるほどな、そういうこと。ええ、
なんて素敵なデンティスト、そしてアイラブインテリヤクザ。
あー、はいはいはい、
うん、ファンタスティックっていう。
あー、そうっすね。
はい、いただいて。
確かに、うんうん、まあまあ、そのあれですよね、そのダンコンさんの言うことは間違ってないですよね。ファンタジーですから。
で、このデンティストっていうのがあったので、
うん、
お話としてはワンなわけですよ。基本は。
それ、デンティストって何なんですか？
歯医者さんですね。
あー、はいはいはいはいはい。
はいはいはい、はい。
そうね、ありますね。
そうそうそう。歯医者さんで、
うん、
電子レンジの CM に昔出ていた石橋レンジさんが、
はいはいはい、はい。
ひどい目に遭うシーンがあったので。
はいはい、ありましたありました。
うん、そのお話ですね。
あー、そういうことなんか。
そうそうそう。
良かったっすよ。僕別に、嫌いな映画じゃないですけど、すごいファンタジー色が強いなと。
そうそう。こんな人おらへんよね。
日本そんなことなってないでって思いました。
大騒ぎやん
って。大変やね、これなってたらっていう。
うん。だって福岡県でもそんなにヤクザ死んでないでしょ。
そう。そんなにドンパチやってないでしょ。あれもう一旦戦争が始まった瞬間、すごいドンパチが始まるじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
ああ。だから、昔のヤクザ映画のスタイルっていうのもだいぶ変わったなって僕思ってね。
うんうんうん。
昔のやつっていうのは、その、例えば、肩を怒らせて出てくるとか。
はいはいはいはい。
見終わった後にね。
うん。
自分が強くなった気分になって出てくる。
なるなる。
うんうん、でもこれアウトレイジは見終わるとね、
うん、
やたらね、なんか全部に、なんだよバカ野郎って全部言うっていう。全部それがつくっていうね。うるせえよバカ野郎とか。
ふざけたこと言ってんじゃねえよバカ野郎っていう、
うん。飯を食うよバカ野郎って一人で。なんだよ今日の昼飯はこの野郎って言って。ずっとそれで会話が続くっていう。
この野郎バカ野郎とか、ね、
ずっとそれが、ずっとそれ言ってるだけ。で、最後、大概、うん、バカ野郎なんかんって言って終わる。それは違いますやんか。
そうそう。アホンダラ教の人みたいになりますよね。
そう、アホンダラ、アホンダラ。
アホンダラ、アホンダラ、アホンダラ、アホンダラ。
っていう、その、今、北野武史監督のやつは、そういう風に変わってしまったなと。
そうそうそう。
日本ヤクザ映画っていうのを思いっきり変えてしまったなと。思ってるんですけど。まあまあ、すごい、あれですね。
僕あれですよ、これ、ワン、ツー連続で見ましたからね。
あー、重いね。結構ずっしりくるね。
午前1時から。
心すさみますね。
ビヨンド見終わった時には、
はい、
僕は空が知らんでましたから。
僕1も見たし、
うん、
2も、まあ2は映画館で見たんですかね。ビヨンドから僕見てるんで、ビヨンド見て、この前その、アウトレイジ見たんですけど、必ずやることがあって、
はい、
玄関鍵閉まってるかなって見に行くんですよ。
え、なんでですか？
なんかほら、アウトレイジって、必ず家に帰ってきたら、
うん、
ガバっていきなり後ろから、クロロホルムみたいに嗅がされたりとか、突然拉致されたりとかするじゃないですか。
はいはいはいはい。
怖い怖い怖い怖い、ジャパニーズ怖いってなってるんで、結構そういうとこビビって鍵閉めに行ったりとか。
ホラー映画見るときにカーテンちゃんと閉めるみたいなもんですね。
そう、そんな感じです、そんな感じ。
はい、はいはいはい。
怖いよっていう。誰に彼にでもこう喧嘩打ってたら怖いよっていうやつ。ふうに思うので、すぐ撃たれる、バーンって撃たれるよと思ってね。やったら殺してるんだね。
うん。 え、ワン、ツー、どっちが好きですか？
いや、もう、ワンですね、僕は。
でしょ？
ワンですね、あれ。
うん。
ツーは、もう、痛快はちゃめちゃコメディーになってしまってるんで。
そうそうそうそう。なんかパロディーみたいなね。
そう。
うん。
もう、史上最強の、
うん。
コメディーやと思ってるんですよ、俺。あれ。ありえない世界、まず。
もう、ファンタジー色が強すぎる。
うん。で、笑わせ方としては、
うん、
俺を怒らせたら殺すっていう究極の笑いの方向じゃないですか。
なんかそういうあの、笑ってはいけないなんたら的な。
うん、ほら、最近とかでもみんな話しててね。
うん。
で、なんか落とし方としてね、
うん、
死んだらええのにみたいな落とし方ってあるじゃないですか。
はい、はいはいはい。
それなんですよ。
はいはいはい。
要は、それを実際に、鉄砲持ってバーンって撃ってるだけの話で。うん、なあ、おなっていうことやと俺は思うんです、あれみたいな。うん。
ああ。いや、なんかね、2がね、
うん。
見ててね、イラッとしたんですよね、僕ね。
もうなんででしょう。もう、ありえないよ、それって
だ。いや、なんか、その、どう言ったらいいんかな、北野武士のこう見られたいみたいなのが。
どう見られたい、
ね、あの、北野武士の考えてる、俳優としてこう見られたい北野武士っていう。
ああ、はいはいはい。
なんかそれをなんかなぞってるみたいな。
ああ、なるほどね。あの、こちらがイメージしてる北野武士感っていうのをそのままやってるってことなんですか？逆に。
いや、あの、こう見てっていう。
はいはいはい。
こういう俺かっこいいよねっていうところをもうそのまま出してきたなって思って。
ああ、まあ、もともとね、北野武士さん自身がそういう映画作りをしてくっていう話ですから。
まあまあね。
うん、あの、最初用意された脚本とは全然違うオチが、最後に。出るって言うてますからね。
なんか最初の頃それで脚本家と喧嘩してましたからね。
そうそうそう。クビになったって言ってましたからね。
そうそうそう
そう。いろんな映画もどんどん人潰してって自分で全部やってるから全部やってるっつってね。
う
ん、
そうそうそう。
お
う。いやだからそれが鼻についてしもって。
ああ。
で、ワンはまだ割と脇役じゃないですか。
はいはい、はい。
たけしが。
そうですね。そんなに出てこないですよね。
うん。うん、まあ見れたなと思って。
ええ。で、あの、2になると、ほら、あの人が大活躍するでしょ？チョロさんが。
チョロさんがね。
うん、あの、一部には、本当にこの人、俳優なの？っていう、噂も若干飛び交ってはいますけども。リアルじゃないんですか、この人。っていう。
あの、ルビー・モレノに騙された時と違って、今やもう完全に仇じゃない人に見えるっていう。そう
ですね、ルビー・モレノに騙されて以来、
うん、
人に恨み、もう覚えとけと。いうことになっている方でございますけど。
うん、そうそうそうそう、うん。なんか痩せたらダメですよね、あの人ね。
あの人はね、ほんと怖いですね。もう芸能界ってそういうとこなんやなって思わせてしまう人ですよね。
うん。いやー、ワンがね、だから、まあまあ楽しめて。
ワンは、まあ、いわゆる、スタイリッシュヤクザ系映画と思えばいいんですかね。
あのね、修羅が行くとかね。
はあ、はあ、その修羅がなんたら見たことないんでよくわからない。
え、知らないですか、修羅が行く。
うんうん、知らない。
あの人。
どの人？
相川翔と、
はい。
萩原流れ。
スタイリッシュやな。もう人選がスタイリッシュやな。
V シネで十何巻やってなかったですか？
ああ、そういうやつっすよね。
うん。
なんとかのドンみたいなやつですよね。
そうそうそう。
香川照之さんがずっとやってた。
静かなるドンで。
そうそうそう。売れてない頃の香川照之さんがひたすらやってたやつ。
あの、テレビだとヒデちゃんがやってたやつ。
そうそうそうそう。ああいうやつね。
うんうんうん、
はい。だそういうなんていうの？なんとかノワールみたいなやつ。
ヤ
クザ北のノワールみたいな。
うん。あれもだからもともとあの、泉誠二がやってて。
はい。
泉誠二ってあの、ドツイタルネンとかの人。
あー、なるほどね。うんうんうん。おしゃれ
よ、ね。そうそうやってたんで、割とね、北の映画の影響を受けてる感じの。
はいはいはい。
うん、ですけど、うん。割とあの辺見てると楽しめるんちゃうかなと思ってて。
あー、なるほど。もう。
僕意外とあの辺のヤクザ V 氏で見てますから、
ね。うん、でも好きやな。全然見てないですけどね、僕ね。
僕だから昔中古ビデオ屋でバイトしてた時、割と V シネ見てましたからね。
ああ、そうか。
うん。
まあ何は金曜堂とかはね、まあヤクザ映画とは違いますけど、うん、なんとなく日曜日の昼やることなければ見てしまいますけど。
南の帝王。
あ、南の帝王か。
そうそうそう。
あのあたりはまあ見てしまいますよね。
ね。あの今見ると急に国会議員出てきてびっくりするやつね。
そうそうそう。ああ、すごいでっかいな、この作品っていう。
山本太郎おるやん。
お前、弟子としておるやん。
そう。
勝手に手紙渡しちゃう人ね。
そうそうそうそう。
やたら手紙が好きな人ね。
ポストマン山本ね。
そうそうそう。なんか悪いことしましたかって言うてる人。
そうそうそう。
ええー。
それか。いやー、アウトレイジ。いや、
でも、アウトレイジね、
うん。うん、
まあ、北野武監督が考えられる限りの、
うん。
かっこいいヤクザ映画のシーンっていうのを継ぎはぎして、
うん。
作り上げた一本やと思いましたわ。
うん。だからなんかどっかで見たようなね。
そう、全部が全部そのシーンがあって、その、無理やり感もあるんですよ。結構このシーンから次のこのシーンへ行く。
うん。
で、この必然性はないでしょっていうやつがあるんやけど、それ、うん、まあ、どっちのシーンも、まあ、これは俺がかっこいいと思ったシーンやから、無理やりシーンとして繋げるために、
うん。
なんとかしましたっていう感じの映像をやったと、
そうそうそう。
俺は思うんですけど。うん。
だから、襲われた人が、
うん。
その次の場面転換があったら急に、
はい、
もう治療が終わって包帯ぐるぐる巻きになって組長のとこ行って泣きついてるみたいなね。
ああ、そうですよね。
そういうトーンって一瞬飛ぶみたいなようやりますよね。
うん。若干めんどくさいし、ところは、
うん。
説明不足ということで、もう次変わってるっていうやつ。
そうそうそうそう。行間を読んでね、みたいなのがわかりやすく。
はいはいはい。
うん。
ありますけどもね。もう、だから、ヤクザ映画とか言うんじゃなくて、
うん。
ギャング映画っすよね、あれ。
ああ
。ギャング映画でもあるし、
うん。
時代劇でもあると思う。要は、剣が、
うん。
ね、刀がピストルに変わっただけで。
まあ、刀も一部出てきますけどね、カッターナイフとか。
出てくる、出てくる。あれで指を詰めるとはどうだって話、ね。
そうそうそうそう。
マキタスポーツがひどいことになってましたけど。
そう、マキタスポーツがね。
中華のさ、偉い目に持ってましたけど。
全然長渕の歌を桑田佳祐風に歌うとか、新ままなんか耳に菜箸を刺されて。
もうネタも出す前に、ギターも弾けなくされてしまうっていうね。
そうそう、愛子の真似とかせえへんまま。
そんまですわ、ひどいことされてましたわ。
うんうんうん。
ですけどもね、なんかそういう、いわゆる日本が無法地帯、時代劇が成り立つ世界って、
うん。
無法地帯じゃないですか。
監視が行き届いてない感ね。
そうそうそう。科学的に操作ができない世界じゃないですか。
そうそうそうそう。
世の中に、ね、峰打ちじゃ、うん、この妖刀はなんとかじゃ、みたいなやつあるじゃないですか。
いや、試し切りや言うてるのに、峰打ちしたらダメです。辻切りでしょ。
そうか。辻切りか。だからそういう、
うん、
鉄砲どこでバンバン撃って人殺しても、
うん、
捕まらない世界。
そうそうそう。だってどっかの国の駐日大使が、うん
はい、
殺した人間を埋めさせられてましたからね。
かわいそうにな。
かわいそうに
ね。ほんまにね、むちゃくちゃやっちゃう話ですよね。ほんまにこんなことが行われてるんやとしたら、
うん、
行われてるかもしれませんよ。
うん、まあ一部ね。
我々が知らないだけかもしれないし。
それはだってね、新神戸のホテルで組長射殺されたりしてたじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあそういう時代やったら多少ね、
うん。
まあこれ的なことはあったんかなという想像も働きますけど、とはいえ。
ちょっとやりすぎですわな、みんなで。
そうそうそうそうそう。
一般人が一切巻き込まれてない感があったんです。
うん。なんかね、その辺のね、一般人は巻き込んでませんよ、みたいなの、
うん、
その任侠的な匂いを、たけしが監督して、たけし自身がやってるっていうのも、僕、二本連続で見てるからいうのもあるかもしれないですけど、後半だんだん鼻についてきたんです
よ。ああ、なるほどね。結局、ヤクザの皆さんだけが構想してるだけで、
うん。
うん。一般人はそこに含まれずですからね。
そうそうそう。
そこに、北野武っていう人の優しさがあるんかもしれませんね。
優しさとか、なんかそういう、どうですか？筋みたいなものはちゃんと分かってるよっていう人を演じたい、たけしみたいなのが。
ああ、なるほどね。それはそう言えるかもしれんな。
う
ん
う
ん、
まあ、う
ん、
もうええわってなった。
あ、それは4時間見てるんですからね。
そうそうそう。
なんだバカ野郎この野郎っていうやつを4時間ずっと見てるんですから。
そうそうそうそう。帰るのはお前らが決めるんじゃねえよ、バカ野郎
でも、それ見終わったらそれはなるし、嫁はんに。
うん。
酒だバカ野郎って言って。なんだどこの野郎って二人でずっと言い合ってるっていう。映画ね。
映画、そうそうそう。
映画見えるんですけどもね。
ね、
疲れてくるっていう最後。
うん、あと、なんでしょうね。ゼクロス出てるじゃないですか、ビヨンドの方。
仮面ライダーゼクロスですか？
ゼクロスが。
え、ゼクロス誰やろ？
あ、ゼクロスはあの人じゃない
ですか。ゼクロスか、高橋秀樹ですか？
いやいや、ゼクロスやってたんは、背高くて。
うん。
エラナッタ加瀬亮の。
はい、エラナッタ、はい。
古文格みたいなんでくっついてる、
ええ、
ベテランやのに、
ええ、
カセリオに従ってる武闘派の人いたじゃないですか。
ああ、わからんな。もうそこら辺覚えてないな、ちょっとな。
うん。
うわ、孤独のグルメじゃなくて？
じゃなくて、じゃなくて、ええ、あの人警察官じゃないですか。
そうそうそう、はい、はい。
うん、ええ。あの、声の低い。
トーンの人か。その人カメラだ
った。わかりました。とか言ってた人。
ああ、はい はいはいはい、あの、あれでしょ？昔一瞬だけ太陽にほえろに出てた人でしょ？
あ、そうでしたっけ？
うん、確かにその、あの人ゼクロスなんですか？
あの人ゼクロスですよ。
ええー、そうか。
だからあの仮面ライダースピリッツの主人公はあの人ですよ。
嘘。
ほんまですよ。
え、今お父さん役とかやる人でしょ？
そうそうそう、CM でね。
脇役のね。
うんうんうん、うん。
太い人でね。
そうそうそう。はい。さっきのものまで僕割と似てましたね。
似てました、似てました。それで思いつきまし、ああ、なるほどなってなりました。
うんうんうん。
はいはい
はい。あの人ゼクロスなんで僕なんか後半いつ変身するんやろうってなってました。
ゼクロスになってみんなやっつけちゃえばいいのに。
そうそう。あの、Z と X の形にこう手をやって、って言って、やりそうやなっていう。
やればよかったんですけどね。
そうそうそう。
そうもなかなか行きませんで。
行きませんで。
うん。あの、まあまあ、あれですよ。
はいはい。
2に関しては、もうさっき僕が言ったように、うん、究極の怒りの表現なんで。それが全面的に出てる。
ああ。
もうむちゃくちゃに最後、はちゃめちゃにしてしまう感じ。そこに、あの、人の、なんていうんですか、殺し方とかでも、
うん。
すごい残虐な、
うん。
まあ、あそこぐらいがいっぱいいっぱいの残虐感なんやと思いますけど。
ああ、その、一般公開で、
そう
ね、R15 ぐらいの。
うん。それを言うのな、鼻につくというのなら、その北野武が持ってる狂気っていう、部分をあの映像で表現してるってことでしょ。
あのね、僕ね、そのね、北野武の持ってる狂気が表現されてるみたいなんが、
ええ。
なんかどっかで見たやん、こんなって思ってますよね。
うん、別に殺し方いくつもいくつも、そんなにびっくりするようなことはね。
そうそうそう。もう、だってあの、武の組の事務所に、
ええ。
マシンガン持って入って、てきた三人組みたいなのがおって、
ええ、
雑魚のチンピラ一掃するシーンあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、あのマシンガンでダッダッダッダッダッダッダッダッってやってるのが、
ええ、
スローモーションになって、撃たれてる人がこう撃たれたことによって踊る的な。
体をこうブルブルブルブルブルブルって震わせながらね。
そうそう、あの、はい、マシンガンで撃たれた人演技してるシーン。
やってますね。マシンガンはそんなに当たってないんで、
うん、
あのまあ、体がボンボンボンボンなってるだけなんですけど、
うん、
でもその人たちはより過剰な演技をしないといけないんで。
いけない。あのシーンを見たときに僕は、たけしあんま引き出しねえなって思いました、ね。
そら、そらそうですけども。
安っすって思って。
まあ、あのシーンは確かに V シネ級の感じでしたよね。
で、また持ってきてる銃。
はい。
がバラバラ。適当。
ヤクザやからしゃあないじゃないですか。
え、いやいや、ヤクザやからこそ、いや、だから、トカレフとか持ってんのはわかるじゃないですか。
はいはいはい。
うん。やのに、なんか、あの、スコーピオンとか。
すっごいかっこいい鉄砲みんな持ってるでしょ。
MP5 持ってるやつの横にスコーピオン持ってるやつがおって、そこ MP5 で統一してるんやったら結構金かけて調達してんやなとか思うけども、うん、なんか、そこそこのやつと安いやつで、しかも、バラバラの持ってたら、その辺にある撮影用の機材持ってきただけやなって思うじゃないですか。
ごつい鉄砲集めてきました。
うん。なんかその小道具のところから引っ張ってきただけって感じするじゃないですか。
はいはいはい。
だからそれ見たらなんか急にこう映画の世界から映画見てるっていうところに引き戻されるというか。
ああ、そこに入ってた自分よりも。
うん。
ああ、でもそれは僕らは鉄砲そんな詳しくないですし。
うん。
あの見てるこっち側とそれを知らずに見てるこっち側としては全然入り込んでましたけどね。
ああ。え、でもその辺がその銃の表現っていうことで言うと、
うん、
あの知らん人でもおって思わせるとかっていう映画もあるじゃないですか。
あの、
劇場で人狼とか見たら、
はい、
人狼ってあの、ほら、物ごっつい銃持ってるでしょ？
なんか、作った銃みたいなやつ？
いや、あれあの、ドイツ軍が戦時中に実際使ってた MG34 っていう、あれ手に持つやつじゃなくて置いて使う銃なんですよ。
はいはいはい。
で、飛行機とかにこうガッて設置して撃つやつを手に持ってるんですけど、
はい、
テロリストがマシンガンでダッダッダッダッダッダッダッって撃ってるところに対して、
うん、
あの、撃ち返すシーンがあるんですね。
はいはい。
あの、割と冒頭で。ダッダッダッダッダッっていうところに対して、はい、攻撃開始ってなったら、ボーって言うっていう。
音なるね。
全然違うよねっていうのがもうそこで説得力としてあるとか。
火器類がもう持ってるもんが違う。レベルが違うよって。
持ってるもんが違うって、もうその音響でもう説得力が来るみたいな。
はいはいはい。
それに比べてこの射撃シーンの立ちさよ。
それは、もう言うたあかんことなんかもしれませんね。こう北のブルーに関しては。
なんかね。
北のブルーなんで、言うても
。うん。もうちょっとその辺、銃出すんやったら、
うん。
せめてって。
まあまあ、確かに、前面に銃は出てきますわな。
うん。あの、新選組のね、 その時代劇とかやってる時に、
うん、
今宵の虎徹はとか言うてるくせに、
はい、
細い刀持ってたら嫌じゃないですか。
はいはいはい。違う嘘ついてるねって。
その近藤勇の持ってた虎徹も偽物やったけども、その虎徹偽物すぎるって。
はいはい。うんうん。
って表舞う的なやつがね、
ええ、
どうしてもあってね。
なるほどね。いや、俺かなり最後の方で変わっていったから、一の中でもすごい話がこれ変わっていってると思うんですよ。
割とどうでしょう。石橋蓮司が出てこなくなるまでと、
うん、
それ以降とでテイスト変わりますよね。
そうなんですよね。
うん、
冒頭はなんかその、うん、ヤクザさんたちのみんなの掛け合いみたいなところで見せるところがあって、
うんうんうん、
あ、それがずっとなんかこの映画ひょっとしてコメディーなんちゃうのみたいな感じでぽーっと乱すんですけど、最後がバイオレンスに落ちていくでしょ。
そう。途中までは最後ちゃんちゃんって言って終わりそうだね。
そう。うるせえよバカ野郎この野郎ってみんなで言うてるだけの威勢のいいおっさんたちの話っていう。
うん、それがね、
なんか最後の方ではなんかそこに結局多分あれ途中最後の構想のあたりから、
うん、
パート2が決まったんやと思うんですよ。
ああ、そうなんすかね。
ビヨンドいけるぞっていう話になって。
はいはいはい。
ほんなら2もあるんなら、ちょっと話変えていこうか、だいぶっていう。
でも最後ね、ラストシーンから考えると、うん、1は1で完結してたんじゃないんですか。
ああ、そうなんすかね。
だって2でしれっと続くじゃないですか。
続きます。
うん。
うん。
だって1あっこまでで見終わってたら、
うん、
終わりじゃないですか。
まあまあ終わりですよね。
うん。その、まあね。の取り扱いがね、あるじゃないですか。
はいはいはい。
うん。
だそれやったらワンでならないといけないんじゃないですか。
だからあれワンではってたんでしょ本当は。
本当はね。でもツーが
作るっていうのがその後に決まったんで、
うん、
もうええんちゃうことでっていう。
あ、なんとかするかっていう話。
そう。
ああ、それはあるかもしれませんな。だからなんかすごい位置での中でもその途中からガクッと色が変わってきて、
うん、
すごい真剣な演技をみんなしだすから、ああ、なんやろっていう。男の意地が間抜けな方向に向かう映画の話が最初すごい、ほら、それを真剣にみんなやってる映画じゃないですか。
意地っ張りではあるんやけれども、うん、基本的にバカだと。
そういうことです。
で、そのせいでみんなどんどんこう破滅に向かっていくみたいなのが、ワンは割とずっとね、こう脚本として、
うん、
プロットとしてありましたからね。
なんでそんな程度のミスで指を一本落とさないといけないんですかとか。そういうのあるじゃないですか。
あります。
ああ、それが、うん、で、それしかもその中で、たけしさんが指を落とすシーンとかもあるわけですよ。
はいはいはい。
あれも結構軽かったりするわけですよ。
そうですね。
こんなもんかなー、カンカンカンってよしやろっていう。そのイージーさって、そこまで、その年になるまで指詰めんで折ったのに、うん、その年で指詰める時のその詰め方の軽さがそれかっていうやつ。
まあ、その辺はね、なんか実際そんなもんやで、みたいな。
ええー。で、最後な、何かをきっかけにして突然バイオレンスに変わっていくんだよ、話が。
はい。
ああ、すごいなんか、なんていうかな、西部劇みたいななってきたら最高と。
いや、なんかね、あの、映画のね、その、ジャンルとしては、フォーリングダウンとかに近いですよね、だからね。あの、マイケル・ダグラスの。
ああ、そういうやつね。
あの、なんですか、仕事うまくいってないな。今日も出勤せなあかんな。渋滞やな。虚無勝つことあったなーって最後マシンがぶっ放す映画だったじゃないですか。
殺すっていうみんなをね。
そう。
そういうほら、日常に隠れる狂気みたいな。
そう。それがついに噴出するっていう。
ああ。
2は噴出しっぱなしですから。
2はもう頭から血流しっぱなしですからね。
そう。
血吹き出しっぱなしっていうか、まあ、あれ2は結局、
うん。
北野武さんを扮する大友さんという人の復讐劇ですからね。
そう。
うん。それを一人一人、そこ噛んでた人間を一人一人抹殺していくって話なんで。まあまあ必殺仕事人みたいなところもあったりとかするわけですよ。
そう。だから、そのワンのさっき言ったような、その、意地っ張りやけれどもみんなバカでそのせいで死んでいくみたいなのんがスポーンって抜けて。
うん。
もう完全にあれですもんね、あの、ヤクザ映画。
そう。
うん。
で、殺し方バリエーションもまた増えてですね。いっぱい新しい殺し方を考えてですね。
そう。
やるんですけど。
うん。
総帥ラジオ。
殺
坂口さん、総水ラジオの CM 始まりました。
わあ、なんですって、マジですか。
これね、
破天荒。
初の試みなんですけど。
そう、はい、はい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒ってい
うこと。30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始まったか。
坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
違う。持ってね、持ってね、持ってね。持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないですよ。そんな、我々が、何やってるんですか。
ソースラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。